ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。この番組はランリグの超プロ人材活用サービス、その道のプロリフォーム事業のネットワーク戦力、住宅会社のブランディングを支援するルームクリップ公認家づくりパートナーの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺です。今日はですね、東京渋谷に本社を持たれるリズム株式会社の取締役、引地雄介さんにお越しいただいてます。引地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、リズム株式会社はですね、中古物件のリノベーションと販売で年商70億を上げられている企業様です。で、古くなったものに新しい命を吹き込むをテーマにですね、不動産を再生、新しい価値を生み出されております。で、物件の買い付け、リノベ、PR までですね、一気通貫で手掛けられているのが特徴で、そのリズムでですね、役員をされている引地様には本日お越しいただいてます。今回からご自身のご経歴や会社のこと、まあ、今後のビジョンなどですね、じっくりお聞きしたいと思ってますので、よろしくお願いします。引地さん、よろしくお願いします。はい。で、今日はですね、ちょっと1回目ですので、引地様のご経歴の部分から、少しお聞きできたらなと思ってます。
はい。
引地さん、もともとお生まれはどちらのご出身だったんですか？
そうですね、生まれは九州の佐賀県になりますね。だいぶ田舎の方なんですが、はい。
佐賀、僕も昔九州の方に2年ぐらい住んでてですね、
はい、
よく呼ぶ子にイカを食べに行ったんですけど、佐賀のどのあたりですか？
そうですね、呼ぶ子は全然遠いんですけど、佐賀市内の方なのでは
いはい、はい、
まあ、そうですね、駅近のところですかね。
あ、そうですか、
はい。
当時どんなお子さんだったんですか？
そうですね。まあ結構ありきたりというか、もう習い事も非常に多く。うん、で、まあ中高も、まあ進学校っていう風な形だったので、まあどちらかというと派手に遊ぶだったりとかっていうことではなく、
はい。
どちらかというとおとなしめな子供だったんじゃないかなっていう風な感じですかね。
あれ、何人兄弟だったんですか？
今、弟が一人いまして、はい、8個ほど離れてる。うんうん、はい。
なんかあれですか、その佐賀で育たれた時に、なんか熱中されてたりとか、これだけはちょっとかなりハマったなとか、なんかそういうのって覚えてられますか？
そうですね。まあちょっとこの後の私が東京に出てきた理由にも通ずるんですけども、10歳ぐらいから、まあ結構、まあバンドに憧れてというか、楽器を手にして、まあそれで結構ね、高校生仲間グループと、はい、バンド活動だったりとか、ライブを行ったりとか、っていうのは結構行ってたので。
はい。
はい。
ベースか、何やられたんですか？
あ、そうですね。ベース弾いてましたね。
あ、なんだろう、はい、ベースっぽいですね。
よく言われます。
あ、そうですか。で、大学から東京ですか？
そうですね。なので、まあ、佐賀県で、はい、まあ、音楽っていうのでやってたんですけども、
はい、
まあ、当時インターネットとかもなかったので、やっぱりなんか都会への憧れっていうのは漠然に持っちゃうんですよね。まあ、それで修学旅行で東京に行った時には、やっぱり大きい街だなっていうふうなことで、
うん、
まあ、チャンスあれば東京で、まあ、ちょっと生活してみたいなっていうふうな思いがあって、
はい、
まあ、出てきたっていうような感じで、大学からですね。
なるほどね。はい、どうですか？結構、大学は刺激的でしたか？
それが私も勉強不足というか、
はい、
大学が東京とは言いつつも山の中でして、
あるあるですね。
田舎から出てきたにもかかわらず、もっと田舎に住んでしまったっていう風な感じだったので、
あ、そうだったんですね。
はい、まあどちらかというとやっぱり、まあ大学生活は当然、まあ友達もできたりとかっていうことはあったんですけども、うん、まあせっかく出てきたからにはっていうことで、
はい、
まあ今もあるんですけども、新宿の紀ノ国屋書店で、
うんうんうん、
まあアルバイトをやってまして、
なるほど。
で、先ほど申し上げた通り、当時はテレビか本が情報の、もういわゆる、 メインみたいな形になっていたので、
はい。
まあそこで雑誌売り場みたいなものを担当してたんですよ
へ
ね。
ぇ。
なんかその頃から、まあいろんなものに興味を持ち出しただったりとか、まあ実際日本全国のありとあらゆる雑誌が集まる、まあ、お店だったので、まあそこで少しずつなんか自分の知識だったり興味だったりっていうものが見つけられたのは、まあそのあたりがきっかけかなっていうふうな気がしますね。
で、あれですよね、大学こういろいろ勉強される中で、なんかものづくりされたいなみたいなとこ、ちょっとネット上で、情報としてあったんですけれども、そこら辺がポイントだったんですか？就職先の選
そう
び
です
方として
ね。
は。うん。
まあ、幼少期、先ほど申し上げた通り、そ
は
んない
。う
にもう、とりあえず
ん。
勉強行ったり、塾行ったり、みたいな感じだったので、
はい。
まあ、その暗記計算みたいなものは得意だったんですけども、
な
ク
るほ
リエイ
ど。
ティブなものってやったことなかったんですよう ね。
んうんうん
なので、ない
うんうん。
ものねだりじゃないですけど、まあ、そういうちょっと自分でものが作れるだったり、まあ、そういった仕事にちょっと惹かれたっていうことはありましたね。
いろんな会社回られたと思うんですけど、結構あれですか？学生時代、就職活動中はいろんなとこ見られたんですか？
そうですね。まあ当時、紀伊国屋書店のアルバイトと掛け持ちで、アパレルのアルバイトもやっていたので、
なるほ
ど
ど。
ちらかというとアパレル業界に入るっていうのはもう決めてまして、なのでアパレル業界で複数社受けたっていうふうな形でしたね。
あ、そうだったんです
は
ね。
い。
で、一社目はアパレル企業
そう
に、
ですね。
どんな会社だったんですか？一社目。
まあ大手百貨店の、まあ、アパレルメーカーだったので、まあ日本全国にお店があって、で、まあ、当時は私も販売職、営業職っていう風な形で入ったので、まあ、当然ものづくりとはかけ離れておりまして、
そうですよね。
はい。まあ、よくある社会人新卒の理想と現実のギャップみたいなものを真正面から食らってしまいまして、まあ、それで、一時期福岡に転勤することがあって、まあ、それでまあ、アパレルの営業を続けるか、まあ、自分でやっぱりスキルを身につけるかっていうので、新卒専門学校に行ったりだったりとか、まあ、ちょっとそういうふうな、まあ、悩みながらも、いろんなものに手を出してた時期がありましたね。
ですけど、その営業の後は、それこそ商品企画とかそういったところには携われるようにはなったんですよね。
そうですね。ちょうどその CG の専門学校を卒業したタイミングで、企画としてもう一回東京に戻ってこないかっていう声がかかったので、まあそのタイミングで、まあアパレルの企画は今しかできないなっていうふうな、まあそのチャンスじゃないですけど、まあ、それでもう一回チャレンジしてみようということで、また福岡から東京に戻ったっていうような形ですね。
面白かったですか？やっぱり商品企画ってい いうの
や、
は。
そうですね。まあ、やっぱり、まあ、自分がやりたかったことでもありますし、で、タイミングよく商品企画からブランドの設立だったりとか、新会社の設立だったりとか、まあ、いろんなものに、まあ、前職でチャレンジさせてもらったっていうふうなことがあって、まあ、そこで結構、まあ、やりきれたっていうふうなことは、まあ、自分の中ではありましたね。
なるほどね。結局、アパレル企業には何年おられたんですか？
ちょうど10年ですね。
あ、10年。そした
はい。
ら、かなり徹底して、もう、いろんなことやりきられたって感じなんでしょうね。
まあ自分の中では区切りと思って、まあそこまでっていうふうな形でやりましたね。
で、そっから、リズムさんですか？
そうですね。
なんかきっかけってあったんですか？
まあ先ほどのアパレル会社では、まあ運良く経営層だったりとか、まあいろんなことにチャレンジできたことがあったので、次はちょっとアパレルじゃないところで自分の可能性試したいなっていうのがあったんですよね。まあまだ漠然とした考えだったんですけども。で、まあ当時、まあ父とも相談したりとかもあったんですが、まあ父親からは結構不動産の知識はやっぱり持っとった方がいいだったりとか、で、まあ将来的に私も長男ですので、九州に戻ることもあるのかなだったりとか、まあそれでいてやっぱり、まあ10年間のアパレルの経験っていうのは活かしたいなっていうふうに思って、なので新卒の時よりも、この中途採用の方がめちゃくちゃ企業研究をしましたね。
まあ一回ね、社会出ちゃう、出るとね、いろんなことを学んで、その中で選択肢って広がるし、フォーカスできますよね、結局ね。
そうですね。まあ、それでたまたまリノベーション会社のリズムっていう、まあ、いわゆるリノベーションのものづくりと、まあ、いわゆるちょっとアドバイスであった不動産の知識みたいなところをうまくリンクした会社だなっていうふうに思って、まあ、ちょっと受けさせてもらったって感じでした。
あれなんですか？ちょっとお話戻るんですけど、ご実家はご商売とか不動産経営されてたりとか、なんか関係あるんですか？
そうですね。お店を運営してるんですけど、代々土地というか建物も管理してた家だったので、
そうなんですね。
はい。
ありがとうございます。当時のどうですか？まあ、何年前になるんですかね、リズムさんに出会ったのは。
11年ですかね。11年前ですね。
かなり、まあ、変わられてると思うんですけど、当時のリズムさんってどんな感じの印象だったですか、初めてやって。うん、
当時は今でこそリノベって一般的なワードになりましたが、
うん、
あまり浸透してなかったんですよね。
そうですよね。
で、私自身もリフォーム、うん、リノベーションの違いって何だろうだったりとか、うん、ただ一人暮らし歴は長かったので、
なるほど。
そういうふうな中でこんなお部屋が東京に存在するのかと、
あ
いうので、まずはやっぱりリノベーションのワンルーム不動産にすごく興味が惹かれたっていうのが一番印象に残ってますね。う
ん、なるほどね。当時からそのワンルームに特化してみたいなことはリズムさんやられてらっしゃったんですね。
そうですね。
なるほど。なんか入られた時は役職というかその職責としたマーケティング全般みたいな形で入られたんですか？
そうですね、まあ、まず、うん、まあ、マーケティングとして、まあ、名前はマーケティングだったんですけども、うん、
はい、
やれることが少なすぎたので、
あ、それはどういうことですか、はい、
本当に入居者さんとのコミュニケーション、うん、いわゆるイベントを企画したりだったりとか、リノベーションの企画をする上で、
うん、
ちょっとコンセプトのコピーを考えたりだったりとか、うん、本当にそのマーケティングの中でも狭い領域でしか最初は仕事はできなかったですね。
なるほど、なるほど、
はい、
うん、でもっともっとこんなことやられたいなとか、例えば3年4年5年こんな風に会社も自分の力を持っていきたいなみたいな、なんかそういう思いの部分ってあったんですか、当時って？
そうですね、やっぱりアパレルに入った時からそうだったんですけども、うん、まあ、この何でしょうね、ものづくりっていうものに対してのお考えは変わってなかったですし、社会人10年を、まあ、経てですね、
うん、
ちゃんと自分の考えだったりなんかそういうものを世の中に出していきたいっていうふうに多分考えがちょっとずつ変わってきたっていうのはあるんですよね。なので、まあ、どうやってその自分自身の好きなことだったりとか、うん、そういうものを、まあ、商品だったり載せれるかみたいなことはちょっと思ってた気がしますね。
まあ、まあ、どっちかというとマーケットはもう自分自身みたいな、なんか自分の中にあるっていうような、そういうような。
そうですね。なんか最初は作りたいものを作ってたっていうような感じ
で。ええー、面白いですね。ありがとうございます。なんか今回その1回目ということで、いろいろご経歴から、まあリズムさんへ出会うところまでいろいろお聞きできたんですけれども、次回はちょっとリズムさんの会社についてですね、まあどういうふうな会社なのかとか、まあどういうふうな差別化されているのかとか、マーケティングのところのポイントとか、まあいろいろちょっとお聞きしたいなと思ってます。次回も、ひきさんよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回も、ランディグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集しています。ウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。